どうも、最近ボスを買っておむつがだいぶ匂わなくなりました。きよしです。
どうも、最近自分のおならがめちゃめちゃ臭いタメちゃんです。
寄せに来るね。
いや違うね、今なんか言おうとしてないけど、なんかボスって何やって思って全部聞いてしまった、
うんうん、何ってそうやな、そういう顔してた今。
あれ
いや、ボスっていう防臭袋、うん、なんかビニール袋の、うん、もうそこの中おむつ突っ込んだら匂わみたいなやつ。
うんうん、そうなんだ。
そうそう。で、息子の、まあ、うんちとか入ったおむつを、いつもビニール袋に入れて結んでやってたんやけど、
うんうん、
で、そのおむつポットみたいなとこに入れてやってたんやけど、なかなかもうすごい匂いが、うん、もうこの夏もあって、うんうん、しててちょっと辛くて、でそれをちょっと会社のスラックでそういうパパとママが交流するチャンネルが、
うん、あ、弊社の、
そうそうそう、はいはいはい、僕がお世話になってるね、会社のところで、はいはいはい、でそこの会話で出てきてた、そのボスという防臭袋がすごくいいっていう評判やったから買ってみたんよ。
うん、
でいざそれ使ってみたらほんまに全然匂わなくて、
あ、それはすごい。
買ってよかったなっていう商品ですね、これは。
おいくらぐらい？
200枚で2000円とかやったかな ?2、3000円やったかな。
お手軽。
そうそうそう。で、なんか、まあ、なんかそのおむつポット自体に消臭機能もあったりするやつもあるけど、うんうん、それはカートリッジ変えたりするのめんどくさいし、
うん、
それより一旦まあ試してみるにはいいかなと思って買ってんけど。
なるほどなるほど。
アメちゃんはどういう感じで処理してんの今、その。
あ、まあ、ビニール袋にギュッてしてる。
匂わへんの？
匂わへん。
あ、そうなんや。
あと、ビニール袋にギュッしたやつを部屋の隅にボーンって置いてる。
あれ、まだ離乳食、あ、始まってんのか。もうとっく
に。もう始まってる、始まってる。
もう、
ゴリゴリに。
おっぱい飲まへんの？全然。
ちょっと飲む。
あ、ちょっと飲むんや。そうか。
でも、あ、でも全然臭いよ。
うん。隅っこから。
全然臭い。
ぜひ試してみて、うん、すごい効果あるから。
ちょっと買ってみよう。
うん。始めやすいしね、ポットとかドカンと買うよりは。
うんうんうん。
うん、
確かに確かに。
っていうとこから始まりましたけど、うん、51回。
いいっす、いいっす。大台を突破して。うん、
そうね。まあ、前回はちょっと。
そう。
僕らのことを理解してもらう、まあ、理解したいと思ってる人おるか分からんけど、うん、
でその数少ない、うん、僕らのことを理解したいと思ってる人たちに誤解を与えるような内容
留年ライダーさんとかね。
そうそうそうそう。多分ね、見損なったと思ってる。
芸人の2番線じゃしね。まあまあ、今回はそうだね、雑談ベースでやっていきましょうかね。
うん、
はい。
どうでもいい話していい？
お、どうでもいい話して。
うん、なんか、違うくないって思った話なんやけど。
うん、でもそれどうでもよくないやん。
いや、違う、どうでもいい。
どうでもいいの。
うん、なんか違うくない、それって。なんか見合ってなくない、なんか。
お
う
お
う
お
う。うちのおかんがさ、
うん、おかんシリーズ。今週のおかんシリーズ忘れてたわ。
あ、じゃあちょっと今週のおかん、
今週のおかんにしよう。うん、
最近おかんなんか悩みがあって、
うん、
うちの近くにある木からセミがめっちゃ鳴いてて、
うん、
セミの鳴き声のせいで普通に眠れへんみたいな。
あ、夜も鳴いてんの？
夜も、あと朝方ね。
あー、なるほど。
そう。で、やから、
うん、
AirPods Pro 買おうと思ってんねん。ちゃう、絶対他にもっとあるやろうと思って。
欲しいんかな、もともと。
セミの鳴き声消すために AirPods Pro はちょっとオーバースペックが過ぎると思って。
もともと欲しくて、これや、理由これやってなったから。
そっちだったらまだいいけどな、ピュアに思ってそうなんだ。
それはやっぱりアメちゃんがその AirPods Pro の素晴らしさを伝えたの？
あ、そうそうそう。あと俺が家で仕事してるからさ、
うん、
この AirPods Pro つけたまま過ごしてんねんけど、
うんうん、
よくそのおかんの呼びかけを無視するっていうのが
なるほどね。
そんな、そう、そんな聞こえへんねやったら私もセミの鳴き声を消せるかしらみたいな。
なるほど。あ、そういう体験があってのね。確かにね。そうそうそう
そう、時々うるさと思って普通に無視してると
かまあでもそね、その AirPods Pro してるからという理由があるからそういうことできるよね。
そうそう、
素晴らしい効果やね、それは。
そう、いや、なんかね、なるほど、ずれてるなと思って、うちの
でも誕生日とかに買ってあげたらいいんじゃん。
いや、なんかそんなオーバースペックなもの買いたくないよ
音楽とか聞かはれんの？
聞くけど、
うん、
なんかその別に普通にスピーカーで聞いてるから。
ああ、だから AirPods Pro をノイキャンオンリーで使う予定なんや。
そうそうそうそうそうそうそんなやつ多分アップル社側も想定してへん顧客に
あのあれじゃない、あの銃弾の音とか発砲音防げるイヤーマフ買ってあげたそう、
ゴリゴリの
ゴリゴリのそう
射撃の人がつけてる
これが一番聞こえへんで
いやマジでね、いい耳栓でええねん多分。
おう、その接客中はつけへんのか、その寝るときか。
そうそうそう、寝るときだ。しかも朝方のしかも夏場だけな、セミやし
そうやな、いや、イヤーマフしながら接客したらおもろいなと思って、はいみたいな、
はい、
ちご注文もう一度お願いします
いかついな。
あ、確かにね。なるほど。それはどうすんの結局。それはオーバースペックやろ。
無視無視無視、
うん、あ、聞こえへん、オリさん
そう
おもろいなぁ、おかん。
一日だけ貸してって言われた、この前。
ああ、余計欲しくなる。
丁重に丁重にお断りした
まあでもアメちゃんがつけた AirPods Pro を貸してって言えるぐらいにはメンタル強いってことやな。
おう、何言ってんの。お喧嘩するかお前
やっぱ親ってすごいな
おい、でかいぞ、体格差でいけんぞ
今週のおかん、ちょっと忘れてたわ。ちょっと毎週やっていこう、うん、おかんのこともっと知りたい、
なんで誰
おかんのこともっと知りたい
いや、一番尊敬してる自分のおかんに聞け、それ
それは個別に電話してるから大丈夫いやー、おもろいね。じゃあ俺もちょっとイラッとした話していい？
お、いいよいいよ、珍しい。
近くにドラッグストアがあるんですけど、
うん、うんうん、
まあそこで、まあ、キャッシュレスが、うん、できるようになってて、まあバーコード決済、
はいはいはい、
ペイペイ、ラインペイ、メールペイとかいろいろ6種類ぐらいあるのかな、
うん、
で決済できるようになってんねんけど、その店側がピッてやるんじゃなくて、こっちで、うん、バーコード読み取らなあかんやつだよ。
はいはいはいはい、
うん、でその6種類めっちゃ近づけて置かれてるんよ。
おお、なるほどね
で頑張ってペイペイのバーコード読み取ろうとすんねんけど、その前に絶対他の5個がヒットするよ、うん、でこれでは決済できませんってばっかりあって、めっちゃめんどくさいっていう。
当たり判定えぐいな。
そう、だからまあそのバーコード決済側で選べるようにするとかいう機能を追加するのでもいいけど、なんかやりようあるんちゃうかなっていう、ちょっとモヤモヤがあるね。
ちゃうな、やりよう
そうやな、ちょっとね、あれ毎回難しいよね
、うん、多分その店側がやってないんやろな、そういうの分かってない
ん
やろ
な、うん、分かってないんやろな、うん、そう。しかも今コロナで結構なんやろ、店のそのレジにさ透明の仕切りみたいな、うん、その仕切りの向こう側にバーコードの が置かれてるんよ。
おお、むずい。
だから仕切りを越えて手出して、
うん、
バーコード読みに行かなあかんっていう。
めっちゃむずい
よ。なかなかむずいよな。あれちょっと体験として良くないからなんとかしてほしいなっていう話ですね。
ちょうど俺も今日まさに今日、うん、ブラックストアでイライラする出来事があってさ。
うん。
ちょっと子供が体調悪かったから。
うん。
なんかあのヨーグルトとか。
うん。
あとその何ゼリー状の飲み物みたいなもの
を。はいはいはい。
買いにドラッグストア行ってて。でレジが2人いて、店長みたいな人と、
うん、
あともう一人おばさんなんやけど、
うん、
おばあさん、おばさんぐらいの人、うん、で、うん、お年寄りがさ、パソコン打つときにさ、人差し指だけめっちゃピンと立ててさ、うん、こうやって打つ、
うん
うんうんうん、みたいな感じでレジを操作してはるのがおばあちゃんやねんか。
カマキリみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。
はいはい。
2つの、そのだから店長のおじさんとおばあさん。
うん
うん
う
んが2列でレジ組んでて、
うん、
で、おばさんがいる方がトラブルを起こしてるのよ、
うんうん、
並んでた時に、
うん、
で、並んでておばさんがトラブルを起こす、で、店長が自分のとこのレジをわーっていろいろさばいた後に、うん、おばさんの方にちょ変わるからっつって、
うん、
変わるからそっちトラブル直すからうん、こっちのレジやってっつって、で、変わる、うん、で、うん、そしたら今度はおばさんが向こうのレジでトラブル起こすんよ。で、その後また、で、それ変わるっつって、
うん、
で、もう一回変わって、うん、で、もう一回また次の客、だから全客でトラブル起こしてんのよ。で、最後の客でトラブル起こした時が俺やって。
はいはいはい、
結構10分ぐらい待ったよ、客そんなおらんのに。
おー、それちょっとたまらんね。
そうで、めっちゃイライラして、でこっちはあの仕事中に抜けてこう、
うんうん、
子供のやつ買いに来てるわけやから、
うん、
でめっちゃイライラしたんやけど、なんか、うん、こういうので店員さんに怒るのってよくないよなと思って。
一番ダサいからな。
そう、何が悪いんやろと思って、
うん、
で、なんか、なんて言おうかなと思って、でも、このおばさんに言うんって、なんか、多分違うなと思って、
うん、
で、店長がどうせ多分変わるやろうから、一旦それ待とうと思って、
うん、
で、店長に変わった時に、
うん、
なんかイライラしたから言いたくて、で、うん、出たセリフが、シフトとかもうちょい調整した方がいいと思いますよ。
具体例。なるほどね。
そう、何が、そう、多分システムが悪いの。その、そういう状態になってしまってたから、もう だったら店長が一人でレジ組んで、後ろで見といてでいいわけやから、うん、こんなんなるから早く終わったりするし、まあね、うん、そもそもそういう人と、夕方とはいえ、二、うん、人でそのスーパー回したらあかんでみたいな。うん、ドラッグストアを。
なるほどね。はいはいはい、
システムが悪いと思って、もう、振り絞って出た言葉が、シフトちゃんとした方がいいと思いますよって。
うん、そこで店長に本当お疲れ様ですって言えたらかっこええな。
そう。でも、そのイラッとした態度はあんま見せてない、なんか。
ああ。じゃあポジティブに助言、助言したっていう、ね。
そう。だ結果、なんかそう、総じて、お前誰やねんっていう発言ですよ。
なるほどね。それはちょっとまあわかるな、まあ、頑張ってるんやけどな。
そうそう、うん、
まあでもよう抑えたな。
うん、
うん、偉い、偉いよ。
そうそうそう、悪いな。ありがとう、ありがとう。やった
、頑張ったね。
やったぜ。
最近ちょっと思ったことがあって、
うん、
ちょっと哲学的な話になっちゃうんやけど。
うんうん、
まあ、哲学的かどうか分からんけど、まあちょっと。
我思うゆえに
我あり的な話ではないんやけど。
考える考える足、
え、
見えざる手、見えざる手、
動く屍ね。
動く屍、動く屍、違うんじゃない。ちょっとドラクエの敵じゃないみたいな。
なんか最近さ、
うん、
ゲームを全然やってなくて、
うんうん、
でゲームってすごい面白いし楽しいねんけど、
うん、
まあ、俺もめっちゃやるときめっちゃやっててんけど、最近やらん、うん、あえてやらんようにしてるなって思うことがあって、それなんでやろうってちょっとふと考えてみたんよ、
うん、
じゃあなんかゲームとか楽しいけど、
うん、
結局そこで感じる刺激が強すぎて、
うん、
日常に感謝とか日常に幸せを求めるのが難しくなるなって思ったんよね。
え、インド行ってきたの？
いやなんかそうふと考えたよね。なんで俺はこのゲームをやらないように頑張ってるんだろう。例えばもっとなんかプレステ4とかスイッチとかどんどんやっていきたいけど、あえてまあみんなおもろいって言うけど我慢してるのはまあどういうことなんやろって思った時に、ゲームとかに幸せ求めたりそこで幸福なものを得ちゃうと、まあ、前回も話したかもしれんけど幸せの敷地上がっちゃって日常のありがたみがなくなっていったり、例えばなんか自分の中で幸せに感じれるものが少なくなっちゃうかなと思って、そのものに対して幸せを求めちゃう気がするよね。他の人に与えられて自分で探すんじゃなくて、
いや一理あるよね。なんか覚醒剤みたいなもんやから。
まあ極論そうやね。
そうそうそう。
っていうのを思ったんよね。
うん、合っていると思う。うん、
だからできるだけやっぱゲームとかせずに、まあ多分思んないねんけど、思んない生活すればするほど多分思んないなりに何かに幸せを感じるハードルめっちゃ下がると思うよね。
うんうん。
今とかなんかなるな、もう字をきれいに書くこと楽しいなって思えるとか。
え、インド行ってきたの？
いやなんかそういう自分の中で結構アナログに幸せを感じるものを探してる感じがするな今。
まあ確かにね、あのゲームは割とその自分で何か楽しみを見つけるというかは、
うん、
多分あの与えられた中で幸せを与え、うんうん、なんかその設計された
なんか
快楽を享受するっていう、
うんうん、
そういう仕組みやから、確かにそれはその通りだけれども、まあなんかゲームをすることによってなんかそのどういう下りをこう辿っていけば自分が気持ちよくなれるのかは勉強できるから、うんうん、それをねそのまま日常生活に類推して落とし込むっていうのもいいんじゃないかな。
まあでもおっしゃる通りやね、
うん、
あのメタ認知っていうか、なんでこれを楽しいと感じるとか、うん、その辺をもうちょっと俯瞰して見れるようになるといいかもね。
そうそう、
没入するんじゃなくて、
うん、日常からそれがゲームが生まれてるわけやから、
ね、うん、まあ純粋にゲームしてる人楽しそうやし、あ絶対楽しいのなとは思うから、うん、まあ引退してからかな、60になってからゲーム始めようかな。
いやまあそんな邪険にしなくてもいいけど、要は付き合いの問題やから、なんか
まあそうね、
そうだって漫画読むしょ、
漫画は読む、
だ一緒一緒、
まあでもあの終わりがないやゲームって、
あるある、エンディングある。
一気にやっちゃうよね。マジで時間を溶かしちゃうよ俺、
うんうん、
やるときマジで睡眠時間削ってでもやっちゃうぐらいハマっちゃうから、
うん、
うん、
まあわかるわかるわかる、
ゲームやってた時の方がすげえ早起きできる、早起きしてログインボーナス的な、
全然分からん、それは全然わからん。
それぐらいねハマっちゃう時ハマっちゃってたから、
まあ、ソーシャルゲームはまた別よね。
あそうね、
そのそう、うん、ソーシャルゲームはどっちかっていうとその脳のより本能的な社交心みたいな、
うん、
割と引っ掛けてくるから、うん、そっちの方がよりあのなんていうの、中毒味は高いというか、
うん、そうな、
そう、まあでも面白いストーリーとか面白いなんか立て付けとかシステムとかは、うん、やっぱ何かしら刺激になるから、ね、なんか避けるのもエンジニアである以上やっぱ避けては通れないかったりするんじゃないかと、
まあそれは思うな。でもなんかこのゲームを控えてその日常にた、まあ、思んない生活する中で、まあでもやっぱさ俺ら30、
うん、
30代で一番、うん、まあ脂乗ってるタイミングでさ、
うん、
まあいろいろやりたいこととかできることやらないといけないことあると思うけど、うん、なんか一番頑張り時やん この時間って、
うん、
だからそのこんなおもんない生活してたらその本とか読んで知識がつくだけでもだんだん楽しくなってくるなって思って、そこでちょっと一石二鳥でもうちょっと勉強はかどらせようかなって思って、
うん、100点やと思うけど
まあそう、そんな感じやね今。
大学時代に俺の友達の野上くんが言ってた名言があって、
うんうん、
そのレベルアップ、自分がレベルアップしたわけじゃないからなっていうっていう名言、
ゲームのレベルアップね。
そう、それでも
そうや、ね、そう、うんうん、
全然自分レベルアップしてへんでっていう、
うんうん、
まあ
確かにそうやね。
よりだレベル、経験値めっちゃいるけど自分のレベル上げのも同じ構造のはずやから、ね、そっちでやればいいんじゃないか、うんうん、司法試験なんてまさにそう、ゲーム感覚やからね。そういう意味で言うとそのやってることは、
うんうん、
ひたすらレベル上げて、そう、
うん、
ひたすらレベル上げて、でそれでなんかそのターンバトルみたいな感じで時間内にロス倒すみたいな
だんだん重い六方全身を持てるようになってきて
違う違う違う、物理じゃない物理じゃないそう、だ司法試験って、ね、なんかレベルデザインが結構すごい秀逸で、
そう
なんかあのこれは人によって感じ方は違うかもしれないけど、
うん、
なんか生きてるわけじゃなく難しくはない、うん、
あでもいい塩梅なんや、そのそう達成感が得られる、
そうそうそう、
だんだんステップ上ってる、
そう決して難しくないんやけど、
うん、
めちゃめちゃ大変やね。
あ
なんかそこが ねそう俺はちょうどよかったから、なんかその努力ギリギリその正しい方向に努力し続けてたらギリ入り込めるみたいなっていう感じのレベルデザイン、
センスとかじゃない努力量なんやね。
センスももちろんいるよ。なんかその、
いるの。
やってきたもんだけで決まるっていうか、まさにその、ボス戦があって、レベル上げしたら強くなれるんやけど、
うん、
その期間、時間制限があって、
うん、
で、その中で、最後、自分のレベル、上げたレベルに基づいて、戦略的に戦うみたいな感じで、
うんうんうん、
結構楽しい。
そう、
結構ね、めっちゃむずい試験やと思ってる。なんか、なんていうの、なんか爆中しろとか、
うん、
9秒台を 100m で出せとかじゃなくて、なんか、
うんうん、
1ヶ月でヒッチハイクで日本一周しろぐらいの難易度や
相変わらず例えが秀逸やな粒感がわかるなそう、あ
えできそうやけど、そもそもなんか規模感分からんけど、なんかできそうな気はする、頑張ればみたいな、
あ
っていう感じ、
はいはいはいはい、
だからまあなんか人生はね、意外とゲームっぽいことはいろいろ落ちてるなっていうのは思
う。うん、あそれでも意外やったな、司法試験、うん、まあ、
ただ大変、
そう捉えられたら楽しいね。
そうそうそうそう、でしかも時間制限あるからね。
うん、まあいろいろインプットして、まあ新しい事業というか会社もやっていこうって思ってるから、そこでいろいろインプットした内容を実際ちゃんと自分が、まあ、まだインプットしかしてないから、ちゃんとそれによって何かアウトプットできたり解決する手段とかがそこから生まれてくれたら、やっぱレベルアップした感が出るから頑張りたいところですね。
確かにレベルデザインして、
うんうん、
キヨキヨクエストを
キヨキヨクエスト 1をね
1 一作目売れへんかったら続編出へんから気をつけ
て頑張ろうちょっと真面目すぎる話しちゃったから
びっくりした。そう、なんか落ち込んでんのかと思った
いやふと考える時があるよね、
うん、
なんで俺はこんな、うん、メタに考えちゃうね。
はいはい、いいよね、哲学の話好きよ。小学校の時からしてるからね、こっちは
先輩
何でも聞いてよ
元先輩
元先輩、今はもうそれ全然ない
はい、そんな感じですね。あ、他ちょっと、あ、驚いたことがあって、
ほうほう、
ちょっと息子の話なんやけど、
ほう
まあ、息子はもう今1歳半なんやけど、
うんうんうん、
まあ最近はできることも増えて、喋れる単語も、単語というかまあ喋れる言葉も増えて、
うん、
日々できること増えてるんですけど、最近ね、あの絵本をよく読んであげてるんよね、まあ、奥さんが図書館とかで借りてあげて、ほうほうほう、うん、まあ結構いろんな本読ましてんねんけど、
うんうん、
なんか突然ちょっと驚く反応があったんでびっくりしたっていう話なんですけど、うん、
それちゃうくないみたいない
や、あ、まあ俺的にはちゃうくないなんやけど、
うん、
絵本今まで読んでて全部なんか動物描いてたりとか、
うんうん、
まあ意味わからんなんか丸三角四角みたいな、まあ、図形が描いてたりとかで、ああ言ってただけなんやけど、
うんうん、
なんかノンタンって知ってる？猫の。
ああ知ってる知ってる、うん、
ノンタンの絵本この前借りてきてたやつがあって、
うん、
おやすみノンタンやったかな、なんかそういう名前のやつを読ましたら、なんか、うん、まあ、読ますときってさ、
うん、
抱っこして、まあ、俺のお腹に息子の背中がついてる状態、お互い同じ方向向いてる状態で、
うん、独特の表現すんな
絵本を読んであげてんねんけど、うんうん、だから息子の顔は見えへんのよ、
うん
うん、で、のんたんのそのお休みの本を読んであげて、うん、読み終わったときに、うん、息子がなんか涙が溜まってたよね、
うん、
え？と思って、なんか、うん、でもいいかなんかから思ってもう一回読んであげたんよ、
うん、
じゃあほろりと涙が出てきててなんかそう絵本でほろりともう涙が出てくるの初めてで、今までああ言ってただけなのに、
うん、
でそんな泣くとこあったんかなと思って、
うん、
その絵本の内容自体は、
うん、
まあ、のんたんが、夜遅くやのに、ね、眠れないと、
うんうんうん、
寝れないからどうしよう、あ、じゃあ友達んとこ遊びに行こうみたいな、
はいはいはい、
でいろんな友達とか遊びに行くけど、うん、いやもう夜遅いからまたねバイバイみたいな、で断られ続けるんよ、
うんう
ん、でその後フクロウさんが唯一夜更かしやから、フクロウさんがのんたん遊ぼう言うて、うんうん、なんか夜の林の中をなんかかけっこしたりいろいろ遊ぼねんけど、
はいはい、
暗いから石ころで転んだり、
うん、
なんか水たまりでズボズなんかびしょびしょなったりみたいな、うんうんうん、うわーみたいな感じだよね。でも全然つまんないみたいなんで、うんうん、家帰って風呂入ってやっぱ夜は寝るに限るなって終わんねんけど、
うん、やっぱ
完全飲んだが悪いねんけど
クソもいけない
よそれ見てめっちゃ泣くんよね。
いやそういう著書おったもんな、なんか大学のなんかいろんなやつになんかちょっと寂しいみたいなことを言って、最終なんか急に情緒不安定になって外と駆けずり回るみたいなあったわ、
そういうのあったんやいやでもなんかね、急に出た感情の表現というか、どこに感動したというか、どこに泣くポイントあったのか俺は分からへんねんけど、もうそれ読むの嫌がるんよ最近。も
う
それを読ませようと思ったらもう首振るんよめっちゃ
ここに
分からへんすごいなと思って、でも初めて見る感情やからさ。
確かにな、ちょっと謎やな。
そう、なんか痛い、泣く時ってさ痛かったりちょっと自分の欲望が叶えられなかった時に、うん、結構ギャーギャー泣くんやけど、じゃなくて初めてその唇をもう縛って食いしばりながら、もうつーって我慢しながらほろりと出てくる涙みたいな。
すごいな、俺がこの前見た甲子園のムービーとかがそう
多分その動画でアメちゃん泣くと思うよ
そう泣ける気がする
すごい面白いな。い
マジですると多分、
うん、
ね、寝るの怖いやん子供って。
あーそうなんかな。
そう、寝るのとか夜が怖いから。
あ、夜に怯
えてるのかな。そっちへの不安とか、そう、
うん、
なんじゃないかなって。
でもこの前、あ、もう一個、
うん、
あ、でもまあそうやね、泣いたのはそれで、もう一個はなんか動物歯磨きの本で、
うん、
ただなんか動物たちが歯磨きするだけの本、確かそんなやつやったけど、
うん、
もう めっちゃ嫌がる。
それは歯磨きが嫌なの多分。
でもノンタンの歯磨きの方めっちゃ見るんよ。お意味わからん。
あ、むずいな。え、それでもまたノンタン、その大学の俺のそのいただきの調子みたいな感じのメンヘラのことすんやろ、なんか。
いや、あの上手に踊りながら歯磨きしてる。歯磨きハーミン言うてる。そう、大学生活謳歌してる。そう、びっくりしたね。
情緒おかしいな。
うん、新しい感情が出てきた瞬間やね。
また喋り出したら、
そうやな。
ムービー撮っといてさ、今度、うん、で2歳ぐらいになった時に聞いたらいいんじゃない、これ何やったんですか。
そうやな、覚えて、まあ、でも表現できるかな、それ楽しみやな。
それをさ毎日見してたらさ、
うん、
10歳ぐらいまで毎日そのムービーして、これ何やったん、これ何やったんって言い続けたらさ、ずっと覚えてんじゃない。
そうかもね。なんか結局3歳ぐらいまでやもんね、記憶って、
うん、そう
って言われてるもんね、
うんうん、
確かにそれ気になるね。もう記憶ないの意味わからんけどな、
うん、
こんなに普通に自分で表現できてるし、自分があんのにその記憶ないって、もうほんま意味わからんけど、
意味わからん、意味わからん、俺めっちゃわかんねえ、あの、
わかるん、
飲みすぎて記憶飛ぶから。
一緒にすんなよ。
いやでもほぼ一緒やと思う、だ感覚としては。
そうなんかな。
飲んで泥酔してる時も、
うん、
アメちゃんは確かにそこにいるの、存在するの。
なんかいい言葉風に聞こえるな。
そう、でも覚えてないっていう。
すげえ、君の名は、君の名は的なね。
そうそうそうそう、
確かにそこにいるのに覚えてないし。
そう、そう、こういう。でもそんな名前が思い出せへんね。
何してた、俺はここ、なんで俺はここにいるんだ。
え、このライン誰っていう。
お前は誰だよ。
そう、
完全君の名前や。
だ、全然わかる、あれは気持ちは。
あ、もうでもそのお酒の失敗はないん？
ないな。もう東京行っても、まあ東京は今あれやからあんまりつぶつぶ飲んだりみたいなことはないけど、うん、ちょうどええぐらい。
ああ、それはいいね。
うん、
崩れたら途端に崩れ続けるからね。
すごいな。
うん、ほんまに。
やっぱね、たしなむ程度なお酒は。本当に。
そうやね。あめちゃん崖崩れがすごいからな、ほんまに。
しかもすごい勢いなんやろ。
うん、すごいすごい、ほんまに。
マジで、マジで覚えてないからさ、本当に怖いよ、反省できないよ、覚えてないから。
あ、でも大丈夫、あめちゃんは完全にお酒で、うん、あ、スイッチ入ったなって時目が変わるから。目が本気になるから。
辛い。
じゃあちょっと個人開発の話しようかな。
お、
友達とやってるお絵かきの個人開発のゲームのやつがですね、
うん、
まあ最近あんまり、はいはい、新規で開発は忙しくてできてないんやけど、
うん、
まあいろいろお声掛けがありまして、
ほう、
まあ、詳しくはね、コールドブリュアスっていうポッドキャストで赤メガネさんが言ってるんですけど、はいはい、中国でデビューするかもしれなくて、
あらあら、
中国展開
すごいじゃない。
うん、でその準備というか対応してたりとかすんねんけど、
うん、
まあちょっとね、忙しくなりそうな点が一つだけあって、
ほうほう、
中国って今、まあ今そのお絵かきアプリはサーバー使ってんねん、うん、まあサーバーもありきのゲーム設計してんねんけど、うんうん、そのサーバーがまあ全世界にのものを使って、まあいわゆる具体的に言うと Firebase っていうものと Heroku っていう2つを使ってんねんけど、うん、
はいはい、全然わかんない。
それが、
うん、
ああ、 とにかく今使ってるやつが使えなくなっちゃう、中国では。
はいはいはい。
今の中国で展開する場合は、中国にあるサーバーを使わないといけなくなっちゃう。
そうね、そうね。
うん、だからまあ今、Firebase とか Heroku っていうものを使ってるけど、それらは中国じゃなくて他の場所にあるから、
うんうん。
なんか最初は大丈夫なんやけど、
うん。
だんだんアクセスが増えてくると、当局に監視されるようになるらしいわ。
へえ。
うん。だから本格的に人が増えてくるまでに、その中国のサーバーに移管しないといけなくて。
うんうん。
それがアリババクラウドっていうねんけど。
うんうんうんうん。
うん、そっち側にシステムを完全に作り、まあ、そう、作り直さなあかんっていうところがかなりちょっと重たいなっていうのはあるけど、ちょっとまあ頑張りがいが。買いはせんと思うよね。
え、てか、ライセンスにしてさ、ライセンスで移管さ、うん、してもらって、で、うん、ライセンスフィーだけ売り上げで取ればいいんじゃない？
あー、そういうのはやってんのかな。今、一応声かけてもらったのは、その TikTok の会社の、今話題の。
出た、
うん。バイトダンス社から声かけてもらったけど、うん、そこがそもそもやってるスキームが、
うん、
カジュアルゲーム、いわゆる。うん、ハイパーカジュアルゲームと言われてる、うんうんうん、まあ、サクッとできて誰でも理解できるみたいなもののデベロッパーに声かけて、
うん、
その中国での展開手伝うから、まあその広告費何パー、
うん、
マージン取るけどいろいろサポートしますよみたいな、うん、まあ、中国でちゃんとやるにはほんまはいろいろ免許行ったりとかあんねんけど、うんうん、その辺をまあ TikTok 側がバイトダンス側がやるから、まあその展開一緒にしませんかみたいな。
だから実質ライセンス契約みたいになるような気がするけどな。
ああ、そうかもね。
うん。なんかアプリとかを中国で展開するときって、基本そのライセンス形式にすることが多いから。
うん。まあでも最初、TikTok で広告出してくれるよね。そこで効果検証して、このゲームがうまく いきそうっていう判断がされたらいざ、ちゃんと展開するみたいな感じ。
理解した理解した。なんかライオンズゲームみたいな、
何それ、
なんかブードゥーとか、 なんかスーパーハイパーカジュアルの大手ってそういう感じで、なんかその売れそうなやつをこう、
あ、そうそうそう、
そう
プラットフォームに載せたいからって感じ、はいはいはい、だからそこまで買い取ったりはせんと思うな。
そうね、なんかまだ一次面接って感じやな。
あ、そうそうそう、だからまあそれ最初はだからサクッと TikTok で広告回すときはそんな中国のアリババクラウドまで行こう、行かんわせんでいいけど、いざそこで公開よかったらやりましょうってなった時は、うんうん、サーバー側ががっつり変わるからそこがちょっとね大変そうやけど、まあ中国で展開するってなかなかできんしね。あとはまあ、
うん、
その中国担当の人がまあでも中国ちょっと人数多いんでやっぱプレイ人数も増えますよみたいな、うん、ちょっとじゃねえよちょっと多いからねみたいな
ちょっとだけね。
ちょっとじゃねえみたいな。
確かに。
話をしてたね。
うんうん。
うん。まあでも、楽しみだね。
いいじゃない、いいじゃない。
っていうのと、あとはね、うん、今日、なんか、連絡が来て、テレビでまた紹介してもらえるみたいな。
うん、絶好調やん。
絶好調やね。何も、まだ新規で開発できてないけど。
まあ、まだ何かは言えへん。
まだそうやね。まだその聞いてる段階から番組名は伏せるけど、
うん、
BS 放送で、
うん、
BS とか見たことないんだけど、
俺も。
じゃあなんか YouTube とかでも生配信してくれるらしいから、この前テレビで出た時は岡山で放送してなかったから
、うん、
ちゃんと今回 YouTube でやってくれるから。
だって YouTube ライブやったら、うん、とんでもない人数集まってる、確か。何やったっけ
前のね10人ぐらいが
友達んち
実況ね
友達んちでやってるやつい
やーそう、まあ今回も実況するか分からんけど、まあ YouTube で見れるからちょっと楽しみにしてる、うん、まあ芸能人とかね有名な人なんかな、そのなんか番組名聞いてその、うんMC がこの人ですって言われてもほんまに分からへんのよね最近マジで
テレビ見えへんからな。
そう多分有名なんやろうけど、
あと
でもまあ そうそう言うわ。まあちょっとそれもね、もし放映されたり、まあそれが言っていいってなったらまた報告しますけど、うんうん、まあ忙しいね、忙しいのかぶるね。
いやよかったね、ニート脱却でき
た。途端に忙しい。
お父さん心配やったもん、ずっとなんかニートの言い訳で、うん、いやインプットがみたいなこと言ってたからなんかどうしようどうしようと思ってたけど、ちゃんと
そう
社会に出る
とちゃんとね、時間優先順位が難しいっすね、やりたいこととか時間が限られてるから、ね、
ある、そうマジで回ってないからね。
アメちゃんもいっぱいいろいろやってるもんね。
そう、
うん、
でまあ会社の仕事も個人でやってるやつも、
うん、
基本優先度高いやん。
そうやな、まあ職業柄というか職種柄というか、
そう、そうするとね、なかなか自分のそれこそレベル上げの時間に時間が割けないという、
うん、ほんまやな。その緊急なやつばっかりやと思うけど、
うん、
緊急な
緊急っぽかった
ね。緊急っぽかったな。なんか警報みたいになってたな。
そうそうそう。
まあそれをそのブッチというか応答せんくなったらどうなるんやろね、
うん、あ一回俺応答せんくなったことがあって。
あそうなん。
うん、あまりにも回らなくすぎて。
うん、大丈夫やった。
え、すげえ怒られた。
キャパ超えてるよね。
そう、その時はマジでキャパ超えてて、
うん、
なんかもう全部投げ出して海行こうかなぐらいの感じだった。
まあ琵琶湖ね。
そうそうそうそう、あそうそうそうそう、海って書いて琵琶湖って読むから。琵琶湖って書いて海って読むんちゃうけど、海って書いて琵琶湖って読む
から。細か。まあね、ちょっと人生の優先順位につながってくるからね。
そうそう、でも意外となんか忙しい状態って自分でその精神的に追い詰められてるほどは忙しくないっていうのも分かった。なんかブレて、なんかその嬉しい時は調子乗る時はさ人一倍調子乗るし、
うん、
そんな尊敬されてないのに尊敬されてるぐらい嬉しくなるし、
うん、
なんかダメな時は自分はそんなダメじゃないのにもっとダメに思うみたいなところが人間はあるから。
ああ、そうやな、確かに。
そうそう、だからちゃんとねそういう時は主観に溺れずに今何ができてなくてどうしてやっていくのかをきちっと考えた方が実は精神的に安全やったりするっていうのは学んだ、
うん、うん、戻る場所がね、安全地帯が必要ね。
そう、あとちゃんと把握するって客観的に、
うん、俺が把握してあげるよ。
マジでちょっと、
うん、
秘書業務お願いしていい。
ごめん嘘。なるほどね。
マジで有能な、まあ、有能な秘書が、
うん、
たまたま無償で俺に協力してくれへんかな。活躍できるねマジで。そしたら
奥さんとか向いてそうやね。
あ、やってもらってる、もう。
あ、そうなん。
完全にだ、家庭内の財務は全部持ってもらってるから、
あ、
今月はいくら使えてみたいな、
ね、うん、
これは貯金に回してみたいなことを全部やってもらってるし、
それは素敵やね。
そう、定期的にその経費申請とかも、
うん、
カードの明細がこれやから付き合わせよろしくお願いしますみたいな。
業務や。
そう。
すごいな。
で、3A 前なのでそろそろ着手してくださいみたいな。
ボットやん。
そう、マジ言うの。
すごいね。
多分うちの奥さん仕事すごいできるんやんか。
うんうん、できそう。
そう、なんかちゃんとちゃんと期限を守って、
うん、
逆算して、なんか今週も子供が熱出して、
うん、
火曜の昼に熱出したよ、
うんうん、
で月曜から復職やって、うちの奥さん。
あー、なるほど。
出社2日目のお昼に子供熱出したって、
うんうん、
でしかも突発性発疹ってやつで、
あ 一度は経験するやつね。
第一の試練みたいなやつで、
うん、試練ね、うん、
3日ぐらい熱出るから、
うん、
水木金もう休まなあかんやん、
うん、
でやばいってなるやん、
うん、
でもそう家帰ってきて、でいやたまたま金曜日までのタスクを終わらしてたから助かったわっつってどういうこと火曜で
やば
だなんか、そうなんかあった時のためにその優先順位をなんか先に自分で作業したら進むやつだけバッてやって、
うん、
で新規アポとかなんか交代できるやつだけ残してたらしい火曜日に。火曜日
や天才やな、天才やな。
俺火曜日は今週どうしようかなって思ってるぐらいかな無の月曜日を終えて今週どうしようかなって思ってるぐらいだからすげえなと思って。
それはすごいな、
うん。
じゃあちょっと気分を変えて、
うん、
エンタメトークをしましょう。
お
いいね、エンタメトーク。
あーそこまではついていけない
おかしいなおかしいな。これネットリックスだけじゃなかった、うん、Amazon プライムでも見れたと思うんですけど、
うん
うん、最近始まったアメちゃんも見てると思うけど、うん、
ほんま？
デカダンス
見てる
見てる、
すごいな。俺言ったっけ見てるって。
いや聞いてない。
俺たまたまそれだけ見てて今週。
あそうなん。いや
今週っていうか
これはねおもろいね。
いやすごいね。あれ
アメちゃんが好きなタイプやね。その
そう
2話からもう急展開っていう。
そうそうそう、
あれはなんか最近見ないタイプの展開の
あれよね。だからあの第1話で言うとよくある設定で、
うんうん、
なんか未知の生物が現れ人類がもうほぼいなくなった、うんうん、でその人類はデカダンスと言われる移動要塞で、
うんうん、
でその未確認生物というかそいつらを倒す部隊を結成し生き延びているのだった、
う
ん、そんなデカダンスにいる一人の女の子が主人公みたいな
そう説明上手やな
これ上手じゃないで
いやーね、まあ1話からもまあそういう、まあ、王道やから1話からも結構ね面白そうやし、まあ絵も結構綺麗というか、
うん、
タッチがいいから、うんうんうん、まあそのノリで軽い気持ちで2話見たら急に急に
話の
変わるもんね
2話の冒頭がさマジで、
うん、
えなんか2話ぐらい飛ばしたっけ、うん、みたいな
そうそうあれで1話見直したもん
いやでも1話の最後もなんか意味わからん終わり方したなと思って
あ
え何何っていう終わり方した
よ。うんそうね、
なんかそうあれどうなんやろな、なんかどういう展開を見せていくのか。
うん今で最新話まで見た？今3、4話ぐらいまで。
4話かな。うん、見た見た。うんうんうん、すごいなマジで。もうそれしか見てないのに。よく気合うな。我々気合うで。
やっぱね、ありがとう。
うん。すごいわ。
ほんまに あのデカダンスはね、ちょっとアメちゃんに言おうと思ってたわ。
うんうん。
好きそうやなと思って。ね、
そう。
うん。
でもね、そう、だから逆に、その設定でもう遊んでるというか、
うん、
あえてピーキーな設定にして、で、しかも、うん、あの、なんか設定のこの、なんか、なんていうの、パラダイムシフトというか、なんかも
う、
変わるっていう感じのやつでさ、うん、8話ぐらいでやるべきやん。
ああ、そうね。
2話の段階で、あれやって
早すぎるよね。
そう。そっから、なんか、落としどころどうすんやろなんていうのはすごい。
そうやな、うんうんうん、
でそっからちゃんと3話4話でさちゃんとちょっとずつ設定が明かされていくやん。
うん、
これ6話ぐらいでもなんか何を描く話になるんやろみたいな。
確かにね、4話でねいい終わり方したから次の5話がめっちゃ気になるよね。
うんうんうん、
早速その世界観というか2話でガラッと変わった世界観に関わる重要なイベントが発生するから、
うん、うんうんうん
5はめっちゃ気になるね。
いいよね、なんかマジで先がね、
うん、うん、あれ面白い。
そう
デカダンス、
先が読めへんといえばやっぱチェーンソーマン
チェーンソーマンはアニメはやってないよね漫画だけ
で、ね、アニメやってない。でも絶対アニメ化されると思う。
まあチェーンソーマンはね、ちょっと映画ちょっとまだ無理というか、
うまい
んあんまり 見慣れないよな。
うんうん
うん、
なんかあの藤本先生も、うん、何だっけ、無限の住人を書いてる、
うん、
あの忘れちゃった漫画家の先生の作品とかにすごい、うん、なんか尊敬の念を抱いてて、でそういう絵のうまさをなんか身につけたいっつって、めっちゃ絵にはもう並々ならぬ思いがこもってる。あえてなんかその丁寧に書き込むとかじゃなくて、なんかもうこの表現で一番、うん、ここは手抜いても大丈夫みたいなことを追求してるらしい。
まあみんなめっちゃおもろい言うもんね。なんかあのめっちゃおもろい言うけど見れてない、読めてないのがそのチェーンソーマンと左利きのエレンかな。
うん、うんうんうん、左利きのエレンはね、うん、刺さるよ。
刺さる、
うん、
クリエイターに刺さるの。ウェブ業界、
あの漫画がもう言ってるんやけど、最終章、天才になれなかった全ての人へ刺さるよ。
俺やん
俺やね
あ、じゃあ見てみようかな。
読みやすいよ。なんかあの最初絵、一巻ぐらいの絵はめちゃめちゃ読みにくいけど、
最近は読みやすくなってる。やっぱ一巻から読みにくくってちょっとやめちゃうパターンが多いよね。その試し読みできるから、うん、一応その ebook Japan で一応それで読んでたけど、
あとマジで時系列がバラバラで、
うん、
なんかその年表があったとしたら、うん、マジ行ったり来たりだよね。なんかその
エレンの話が、
あもうそもそも視点が変わったりもする。
あそうなんや、
主人公二人いるから。そう、
へ、
エレンが天才ね。
ああ、で、男の人が、
はいはいはい、そうそうそう。
はいはいはい。
でもその天才になれなかった人が読むとね、結構刺さる、ね。
へ
え。なんかそのうんってなる、胸が苦しいってなる。
読んでみよう。
うん、チェーンソーマンどうせ刺さらへんと思うから。
うん。
重いんやけどな。ちょっとまだ巨人はレベルが早いかもしれない。
なんかね、チェーンソーマンはなんか見たことある既視感が結構あったんよな。またこのなんかこういうノリかみたいな。
全部裏切られるよ。
あ、ほんまに。
あの意味わからん展開するから。
ああ、
多分狙ってやってるんやけど、ファイヤーパンチもそうなんやけど、そう、そのわざとその世界ジャンルを変えるみたいな。漫画の中で最初のジャンルから2回3回ぐらいはもう別のジャンルの漫画にするみたいなことをやってて、でファイヤーパンチはそれがなんか割と本当にガラッと変わるから読みにくいなって思う人が多かったけど、チェーンソーマンはやっぱ少年誌だけあって、なんかマジでえこうなんのみたいな、えみたいな、意味わからんみたいな感じになんねんけど、なんか結局、うん、どういうことどういうことみたいな、
回収していくんや。あ、
回収してくれるのかな。まだ1個も回収されてる
ばらまいてるんや
ばらまいてるばらまいてる、
じゃあちょっと両方読んでみよう。一気買いしちゃおう。
8巻やからね。そうすぐ読めるよ、う
ん、おーいいね。
うん、
読みます。
マジで感想聞きたい、それで。
うん、なんかね、アメちゃんのそういう漫画情報、アニメ情報をね、
うん、
心待ちにしてるリスナーの一人が友達にいるんでね。
マジで？
うん。アメちゃんも知ってると思う。あの、俺が新しく会社しようとしてる。
ああ。はいはいはい、はい。
彼ね。
そうなんや。
彼、エンタメ情報をとても楽しみにしてるんで。
俺が
ソースだ。ソース
は俺。いや、ちょっと提供できるように。
うん、はい、じゃあ俺もちょっとそれ読んでみよう。
はい、感想聞きたい、
はい、
感想聞きたい。チェーンソーマンの感想を話す日をちゃんと設けて、うん、 収録とかもいらない、なんかただただ思いのままに。
そうね。はい。
はい。
じゃあもうこんな時間なんで今回ここまでですかね。
おそうっす。
はい。じゃあバイなら。
おお、新しいバイなら。